本日共に聞きましたマタイによる福音書の御言葉を簡単に要約するとすれば、大勢の群衆がイエス様のもとに来た。そしてイエス様に従うようになった。さらに言ったら信じるものになった。そのことだけが書かれています。ではどのようにしてこの群衆、多くの人々はイエス様に従うようになったのか。本日のこの新約聖書の箇所で私たちの目を引く事柄は、イエス様がありとあらゆる病気を癒されたということであります。ここには病だけではなくて悪霊に取り憑かれたものをも癒した、そのように書いてあります。でここで私たちは簡単にこう想像するのではないかと思います。イエス様の癒しの奇跡を実際に経験するか、その奇跡をこう目の当たりにしたら、そうすれば目の当たりにしたらイエス様を信じるようになるだろう、イエス様にこれを見てイエス様に従うものになったんだなと、こう私たちはすぐ考えると思います。確かに従うようになった大勢の群衆というのはイエス様の癒しの奇跡を目の当たりにした人々でありました。しかしどうでしょうか。もし私たちが奇跡を見た、また奇跡を通して病気が癒されるということをそれぞれが経験したとしましょう。絶対に治らない病気を持っている私がある人のもとに行ったら癒してもらえるかもしれないという、そのような噂を聞く。そしてその人のもとに実際に行ったら本当に病気が癒された。それはとても嬉しいし、喜びというのはそこにあるでありましょう。しかし、よく考えてください。どうでしょうか。私たちは病気が癒されたからといってその癒した人に従って人生を歩んでいこうとそう思うでありましょうか。そのような人を尊敬したり、そのような人は素晴らしい人だなと思うかもしれません。しかしその人と共に人生を歩もう、その人の言うこと全てに従って人生を歩もうとそう思うでありましょうか。25節のところでおびただしい群衆が来てイエスに従ったと書かれている、そこに書かれているところのこの従うという言葉は、前回共に聞きましたイエス様の弟子になる漁師たちが仕事や親を捨て自分の今までの生き方を捨て、従ったという時に使われている従うという言葉と全く同じ言葉が使われています。ですからここでイエス様に従った群衆たちというのはただイエス様の後についていくということではないし、またご利益があるから、自分にとって得になることがあるからただついていったということではなくて、今までの何かしらの自分を捨ててイエス様に本当に従ってついていっているということなのであります。病気が癒されるということだけで私たちは全てを捨てて従うということをするでしょうか。もし私たちが難病にかかっているとしまして、iPS 細胞を使った再生医療の発展によって、それが癒されたとします。そこで私たちは山中教授に、その iPS 細胞を見つけて山中教授に従うために全てを捨てて共に生きていきたい、そして山中教授の言っていることを全て信じて従いたいとそう思うでありましょうか。感謝するとは思います。尊敬することもあるでありましょう。真似したいと思うこともあるかもしれません。しかし人生をかけてその人に従うということは私たちにはなかなかできないことなのではないかと思います。ではなぜこの群衆がイエス様に従うということができたのでありましょうか。その答えは23節24節で語られているイエス様のこの評判と関係しているのであります。24節後の方を先に見ますと、イエス様の評判がシリア中に広まったとそのように書いてあります。おそらくまず人々はこの評判を聞いてイエス様のところにやってきたのであります。 じゃあその評判とは何だったのかというと、それが23節に書かれています。イエス様は民衆のありとあらゆる病気や患いを癒されたと、そのようにあります。まあ、これが評判となることの、まあ、その原因の一つであります。まあ、もう一つここで注目したい言葉があります。それはここで書かれています患いという言葉であります。でこの患いという言葉は新約聖書の中で、まあ、一度しか出てこない言葉で、これ患いと訳しておりますけれども、これは異訳、まあ、意味を持たせた訳でありまして、この元の言葉に近く訳すと、これは弱さという言葉になります。ですからここでイエス様の評判というのは、ただ病気を癒すすごい人というのではなくて、あらゆる弱さをも癒す人であるとして評判だったということなのであります。では考えてみたいのは、このあらゆる弱さとは一体何なのかということであります。聖書は、まあ、この箇所ではその弱さのことを詳細には語っていません。しかしイエス様のもとに来たのはどのようなものだったかを見てみると分かることがあると思います。イエス様のもとに来たのは病気のことで悩み苦しむものと書いてあったり、また悪霊に取り憑かれて悩み苦しむもの、チューブで悩み苦しむものであった。おそらくその病気や自分の身に不幸が起こった時に感じる、その起こった時に出てくると言ってもいいかもしれません。その自分の弱さのことではないのかと、自分の弱さのことであったのではないかと思います。で私たちは普通重い病気になったりしますと、そしてなかなか治らない、これは何か神様に罪を犯したから、その罰としてこのような病気になったのではないかなと、そう考えてしまうことがあるのではないかと思います。で旧約聖書に、今日本日ともに読みました、ヨブ記のヨブという人の話が出てきます。でこの人は、大変恵まれた、祝福された生活をしていた人でありました。お金は有り余るほどあるし、子供たちはたくさんいるし、家畜や土地の財産はもうたくさんあり、体も元気で何も言うことがなかった。しかしそれがあっという間に、これは悪魔が神様に許可をもらってそのようにするんですけど、それがあっという間にですね、子供たちは殺されて、財産はなくなり、そして自分は大変重い病気にかかって、もうそれは皮膚病ですね。今日は頭から、くるぶしから頭まで全部腫れ物が出来上がるような、そのような皮膚病でありました。大変重い病気にかかって、もう陶器で身をかかなければならない、夜も苦しくて眠れなくなるような、そのような状態になったので、そういう状態でですね、このヨブ記というのは、昔から親しい付き合いをしていた、3人の友達が、そのことを聞いてやってくるので、初めのうちはヨブがあんまりにひどい状態なので、何もこういう言葉をかけることができないので、ヨブのそばに黙ってこう座っていただけなのでありました。けれどもそのうちにヨブが自分の人生を呪い始めたんですね。生まれた日を呪われよというふうに言って、もう自分が生まれたことをこう呪うようなことまでし始めて、そこでですね、それでそこから友達が、それをたしなめようとしてですね、問答が始まるのであります。でそういう話がヨブ記に書いてあるのでありますけれども、その時に、その友達が言ったことは何だったのかというと、ヨブが普通の人ならば滅多に味わうことのないこのような、ありとあらゆる不幸の目に遭っていますので、また重い病気になっているのは、きっとヨブが神様に大きな罪を犯しているからに違いない、そのためだ、だから神様に、お詫びをして、謝罪をして、許しをこうって早く許していただきなさい、許していただかなければならないということをこう言い出すのであります。しかしヨブはですね、私はそんな罪を犯した覚えはないと言って、ここで大論争になるんですけれども、この事柄というのは実はヨブ一人の事柄ではないと思うんであります。で私たちも重い病にかかってなかなか治らないであったり、そうするとそれをめぐっていろいろなことが周りでも起こってくるのであります。先祖の祭り方が悪いから祟られているんだというようなことを言ったりですね、良い行いをあなたたちが全然してこなかったからということであったり、また過去にしたあなたの罪深い行いのせいだといろんなことを言い出す人が周りに出てくるのであります。そうすると 私たちは何か自分は罪を犯したのだろうかと、そう考え始めます。そうすると、そう言われてみて考えてみると、自分の昔やってきた悪いことというのことを、数え始めたりします。しかし考えても、それが本当に病気の原因になったか、それはわからない。で、何が原因で病気になったのかもわからない。そのように考えて、病気の理由がわからないためか、こうイライラしてくるので、で腹が立つ。そして今度は他人のことが気に入らなくなる。そういうふうにして、病気になったために起こってくる、いろいろな誤った考えや乱れた感情、そういうものがこう吹き出してくるのであります。そうすると、腹が立つ、常にイライラして、隣の人にこうわめき散らしたりもするので。しかし、そこで、一旦落ち着いて考えてみると、わあ、自分は罪深いな、みんなに気を使ってもらったり、世話してもらっているんだから感謝して穏やかに暮らしていかないとダメだなとも反省したりもするし、でもやっぱり腹が立つ、イライラする。それ自分がこんなになった、自分の人生なんで病気になった、こんな治らない病気になったんだということを呪い始める。そしてそんな自分にも愛想が尽きるというようなことが起こるってくるのであります。で、このイエス様のもとに来た病気の群衆たちもですね、長いこと病気であったり、悪霊に苦しめられて、もう自分をコントロールできなくなる、わーって。そして不自由な生活をしていたのであります。周りにも何かいう、たくさん言われる。そこで彼らもまた自分の弱さであったり、自分の罪のことで、いろいろ自分が原因なんじゃないかということでこう悩んでいたのではないかと思うのであります。そこでですね、どんな病気でも癒してくださる人がいる。そしてまた弱さもまた癒してくださる人がいるという、そのような評判を聞いて、この人たちはイエス様のもとに駆けつけたのであります。その時、必ずしも、群衆の一人一人がこれが私の弱さだ、これをイエス様に癒していただこうというような、はっきりとしたものを持ってきたわけではないとは思います。しかし彼らは自分の病気や、不幸な出来事、罪というものが、もういろんなものが錯綜してですね、頭の中でまるで、それに蜘蛛の巣に引っかかったように、がんじがらめになって、どうしていいかわからないような、そのような状態で日々暮らしていたのではないかと思います。で、これはですね、大なり小なり、私たちの人生でも同じようなことがあるので、私の問題はこれだ、不幸の原因はこれだ、病気の理由はこれだというように、そのような焦点がはっきりとしているという、そのような人は滅多にはいません。大抵は何かわからないけれども、ごちゃごちゃと入り混じっていて、自分の問題がどこから、もうどう手をつけていいかわからないような、そんな感じをしながらですね、人生を歩むということがたくさんあると思います。でしかし、そういう時こそが、実はですね、この聖書が語るように、イエス様の前に行きたいと思わせるような時なのであります。自分で自分の人生をちゃんと整理して、これはこう、これはこうなったからこうなんだというので、わかる時は、なかなかイエス様に会いに行きたいと、そうはなかなかならないのであります。けれども糸が絡まっているように、何が自分の本当の問題なのかもわからない、行き詰まりを感じて困り果てた、そういう状態の時こそ、イエス様どうか私を憐れんでくださいと、そう言って助けを求めたくなる。この群衆たちはこのような状態にあったのではないかと思います。はっきりと病気を治していただこうというふうに、一つの目的をちゃんと持って、これさえ解決したら自分は幸せになれるというような、そんな整理した気持ちじゃないかったと思います。あるいは自分はこういう罪を犯したから、これのことに関してイエス様に許していただこうというようなものでもない、なんだかわからない、なんだか知らないけれども、イエス様のところ行って、イエス様の顔を見て、イエス様の御言葉を聞いたら慰められるんじゃないか、そんな思いで来たのではないか。そうするとこの群衆というのは、まさに私たちの分身といいますか、私たちの代表といえると思います。私たちの人生もそうです。そんなにすっきり割り切れているわけではありません。病気の人でも、病気だけが問題であって、あとは何も問題ないなんてことはありません。病気を中心にして、いろいろな問題が複雑に絡み合っています。その問題の原因がわからないためにイライラして人に当たる、反省するけどイライラする、そのような病気、そのようなですね、病気をきっかけに現れてきた自分の弱さを抱えてですね、その弱さの癒しをも求めて まあ、この群衆たちはですね、イエス様のもとに今日やってきたんだ。で、彼らの、まあ、その病気をきっかけに現れて始めた弱さというのはですね、これは実は病気の人だけが持っている弱さではないのである。本当は全ての人が持っている弱さである。それはですね、治らない病気という、まあ、理不尽な目に遭わなければ出てこない弱さというわけではないのである。私たちは人生において病気以外にも理由がわからない、まあ、理不尽な目に遭うということがあります。そのような時にですね、あ、自分が悪かったのか、はたまた自分を取り巻く環境が悪かったのかとまた悩みます。そのような時に自分が悪いためだと思って自分に苛立ちを覚えるか、自分の周りにいる人が悪いためだと思いその人を恨むか、恨むであるかだと思います。その理不尽、不条理から生まれる怒りによってですね、私たちは自分を傷つけたり他者を傷つけたりしてしまいます。これが私たちの持っている弱さである。その弱さというのは理不尽なこと、病気などをきっかけにして現れるのですけれども、もともとですね、病気でない時からも理不尽なことが起こる前にも存在している、実は自分の内側に秘められていた弱さなのであります。それがきっかけを持って噴出してくるだけなので、私たちもまたその自分の内にある弱さを持って今イエス様の前にこう訪れた者たちなのであります。つまり今ちょうどその弱さが自分でも分かるように出てきた人もいるかもしれませんが、まだ秘められて持って出てきてないだけでここに来ている人もいると思います。では私たちはその弱さをどのように癒していただけるのか、癒されるのかといえばですね、それはイエス様の福音を聞き、悔い改めて神様の方を向いて生きるということによって起こり始めるのです。イエス様は私たちのその弱さを魔法のようにしてですね、呪文を唱えてパッと癒してくださるのではないのです。23節の最初のところで、イエス様は何をされてたかが書いています。ガリラヤ中を回って諸街道で教えて御国の福音を述べ伝えておられました。イエス様というのはですね、御国の福音をガリラヤ中を回って語り伝えているときに何をしてたかというと、ただこう一方的に教えてただけではない。本当はそれは悔い改めよというふうな言葉がついていました。それは私たちの人間の応答を求めているんですね。ただ教えるだけじゃない、答えを求めて、それを引き起こそうとされている。それは語ってそこでおしまいじゃなくて、こっちを見よ、神様の方に向き返れということを、ずっと言い回ってたんです。神様の、ご支配、御国というのは神様のご支配ですけど、そのがもうすぐ確立するんだという、喜びの知らせというのは、それを聞かされた人にはそれを受けるためには人間がもう一度こっちに向き返らなければならない、それはつまり悔い改めが求められている。悔い改めというのは、心の向き、自分の全存在の向きを神様の方に向き直すということです。それはですね、簡単に言えば今まではこういう考え方、自分の経験、自分はこういうふうにしてこの中で生きてきて自分がこう培ってきたものもあって、それをもって人生を見て、自分を見て周りを見ていていたけれども、そうじゃなくて神様の方を向いて神様に従って生きようということ、神様の言葉に従って生きよう、向きを変えてですね、で今までのことを反省して違う生き方をしようという、そのようなことではないの。私たちがいくら考え方や生き方をもう変えようとしたところ でそれは神様の方に向き直ったということになりません。神様の方に向き直るというのは、神様が使わせてくださった一人子、つまり救い主であられるイエス様を信じ、そして従うということ、これが本当に神様に向き直るということです。悔い改めが起こってイエス様の方に向いてイエス様に従って歩めば、私たちの弱さや病気が必ず目に見えてすぐさま癒されるということが起こるのかといえば、そうとは言い切れない。本当に癒しが起こる人もいます。病気が本当に治らなかった病気が治るということだって起こるのでありますけれども、起こらないこともある。では何のためにイエス様は私たちを癒されるのか。 どこで癒してくださるのかと私たちはイエス様に問いたくなると思います。目に見える病気が治らないことで治らなかったらそれ癒しと言えるのかというふうに神様に言いたくなると思います。じゃあなぜその、まあ、病気が与えられたかというようなことであったり、まあ、癒されるかということ、それはまあ何のためなのか、病気が与えられたことも癒されるのも何のためなのかといえば、それは私たちのためではないのである。病気や弱さが癒されるというのはそこに神様の恵みの力、神様のご支配が現れるためだと、それも聖書の別の箇所で言っています。イエス様に従って歩むときですね、私たちの病気や私たちの弱さというのは神様の恵みと支配を示すために、それは神様が生きておられて今も御業を行っているんだということを示すために用いられるのであります。あるこう病気が治ってない人に弟子たちが、まあ、そこに近づいてイエス様に、あの人が病気になっているのは何でですかというふうに聞いたときにですね、あれはあの人は先祖が罪を犯したから、その罪を犯したからそのようになっているんですかって言ったら、そうじゃない、今主の御業、まあ、栄光が現れるためにその人が病気になっているんだということをイエス様は言うので、まあ、そのことなんだよな、そのこの病気が与えられているということもそうですけれども、癒しがその後そのもの癒されるんですけど、癒しが行われるというのはそこにもイエス様の技、生きておられる神様の技が現れるためにそのものたちが用いられるということなんです。で、今日の御言葉の箇所で書かれている、まあ、群衆たちのあらゆる病気が癒されたのもですね、癒されたのもこの神様の恵み、そして支配で、その周りにいた者、それをですね、周りにいた者たちに、そしてまた今この聖書を読む私たちにも示すために、この者たちは病気になってそして癒されたのです。イエス様にを信じて従っても病気や弱さが目に見えて癒されないとしても、イエス様はその病気の苦しみや悩みをそのままにはしておかれません。まずイエス様は私たちの病気や弱さの苦しみ苦しさというのを全部ご存知であります。御言葉にこうあります。ヘブル人、罪は犯されなかったが全てのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである、と言葉があります。病気が生み出す焦りであったり苛立ち、苦しみ、まあ、絶望ということをイエス様は全部ご存知なのであります。全ての試みに遭われている方だからね。そのような絶望や苦しみ、焦りというのをイエス様はもう味わっておられるのであります。さらにはイエス様はその病気もそうなんですけども、イエス様は自分が十字架にかかって死ぬという、まあ、一方見方、私たちの目から言えばもう理不尽な出来事なのであります。全く自分は何も罪を犯してない、神様にただ従っていったけれども死ななければならないという、これ不条理と言ってもいいでしょう。そういう死ぬという避けられない出来事を前に、まあ、焦り涙を流し苦しまれていたのであります。それはゲッセマネの園で本当に血の汗を流しながらそのことについて苦しまれて、苦しみながらゲッセマネの園で祈られている。そのように免れることのできない神様の決定に対してイエス様は苦しみながら従われておられたのであります。ですから病気で苦しむ者も、まあ、不幸で苦しむ者も、理不尽な目に遭って苦しむ者も、そのような私たちの苦しみを、まあ、イエス様が一番にそのことを理解しておられます。共に味わっておられます。ですからイエス様は十字架におかかりになって、さらに死なれて3日目に復活され、そこで死で終わるのでなく死の先にある、まあ、命、復活の希望を私たちに与えてくださいました。神様を信じて苦しみながらも従った先に、まあ、命がある、復活の希望があるということをイエス様はその身をもって私たちに示してくださったのであります。イエス様は私たちに復活の希望を与えてくださり、今の苦しみに耐えることのできる忍耐を授けてくださったのであります。私たちの病気や弱さは死の先の復活の時に、病気や弱さというのは残っているということはありえません。 病気や弱さ、苦しみは死とともに終わります。これも聖書に書かれていることです。しかし、もし私たちの人生が死でそこで終わりであるのならば、私たちは人生の最後まで病気や苦しみと弱さと一緒でなければならないということになります。しかし、イエス様を信じる者たちには死の先が与えられています。死のその先です。イエス様を信じて、洗礼を受けて、イエス様に従って、イエス様と共に歩む者には、イエス様の復活の命、永遠の命、復活の命、永遠の命を与えるとイエス様は約束してくださっています。その復活、死の先にある復活と永遠の命が私たちの本当の希望なので、その希望が病気や弱さを、まあ、耐えるための忍耐を生む、まあ、根源的な力となるのであります。それを分かったその時、私たちは今まで拒絶していた病気や弱さ、もうこの病気は嫌だ、もうなんでこんなに私は弱いんだろうというような、そのようなこと、その病気や弱さを、まあ、抱える自分をももう受け入れられなくなっていた、その自分や病気や弱さを全て受け入れることができ始めるでありましょう。でこの病気、まあ、自分を受け入れられた時点で目に見えて治るということがなくても、私たちにとってその病気がもはや人生で最大の問題ではなくなっているでありましょう。それらを受け入れることのできる希望、それに伴う忍耐、私たちに与えられているというのは、それは目に見える形ではないですけれども、イエス様の病気や弱さに対する私たちに与えられた癒しなのであります。それがもう病気、苦しみがあるけれども、それを受け入れているということが起こる、それを忍耐できるようになっているということが私たちに与えられます。病気や苦しみに悩む者、自分の弱さ、不甲斐なさに悩む者、そしてここにいる私たち全員です。今イエス様が私を信じてついてきなさいとそうおっしゃっています。群衆たちはこの福音を聞いてイエス様に従い始めました。今どうぞ心を開いて、私たちは悔い改めて、私を信じてついてきなさいと言われるその主イエスに従って歩む人生を歩み始めたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、私たちが病気やまた理不尽な目に遭っているときに、私たちがあなたに苦しみを叫ぶこともありますけれども、私たちは時に原因を自分の中に探っていたり、また外に原因を見出そうとして探し求めたり、推測しては苛立ち、また反省し苛立ち、その中で苦しんでいるものでありました。しかし主イエスが、私が癒してあげようと言ってくださっています。私を見よ、私を信じてついてきなさい、そう言ってくださっています。群衆たちは癒されました。主を信じる心を与えてください。主は病や病気を癒すだけでなく、死で終わる私たちの人生をその先にまで歩めるようにしてくださいました。感謝いたします。この大きな、私たちにとって計り知ることのできない恵みと、この富とが私たちの先に置かれていることを忘れることがありませんように、その上でこの地上を歩むときに与えられている試練を主イエスと共に受け入れることができますように、父の御心がなりますようにと絶えず祈るものとさせてください。ゲッセマで苦しまれた主イエスと共に苦しみながら、あなたに祈り、弟子たちと共にあった主イエスと同じように 愛する兄弟姉妹たちと共に苦しみを負いながら歩んでいくことができますように。十字架が建てられたカルバリの丘まで、どうぞ私たちすべてを引き連れて行ってくださいますように。主と共に死ぬことができますように。主と共に復活し、復活の朝、主と共に私たちが主の御顔を見て喜び、病や弱さすべて癒されて、涙をことごとくあなたが拭ってくださるその日を私たちは待ち望んでおります。その希望を絶えず私たちの心に抱かせてください。マラナタ、どうぞ主よ来てください。私たちは心待ちにしております。物を祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。